皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月18日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は勉強しないと未来はわからないです。今でもよく思い出しますけども、1990年代ですね、新興国がぐっと勃興してきて、まあアメリカも景気良かった頃、ヨーロッパも景気良かった頃、あの頃ですね、本当に先進国はもちろん新興国も当然ですね、どこ行ってもそのまず経営者だけじゃなくてビジネスの世界に携わる人にとって一番必要なことは勉強だということを本当どこでも言ってたのよく覚えてますね。あらゆる産業そうだったんじゃないかな。まあねえ、ちょっとなんかパーティーでも何でもそうですし、それかいろんな会議行ってでも仕事の時でもですね、ちょっとなんかねえ言葉があると勉強せないかんと、ラーニングですね、ラーニングをしないといかんという方は本当なんか当時よく使われてたのを覚えてます。で、何を学ぶのかっていうのはいろいろ学ぶことがあって、それは IT もそうですし、情報関連のこともそうですし、コンピューターもそうですが、やっぱりその産業のこと、それから文化のこと、地理歴史のこと、それはものすごくたくさん学ぶべきことはあったんじゃないかなと思うんですね。っていうのはやっぱりそのいろいろ学んどかないとわからないことが多すぎるわけですね。どっかの国に行くったって、それ一体どんな国なのかと、どんな文化的背景を持った国で、で、そもそも何をしようと思ってるのか、どんな人たちがいるのか、勉強しないとわからないし、でも勉強するとわかるわけですよね。だからなんか、この過去20年間っていうのは、世界中やっぱりこの勉強っていうのが、ものすごく価値があった時代だったと思いますね。まあ日本の場合はですね、もうその、なんかその勉強よりも、勉強にあんまり興味持ってたっていうのはあんまなくてですね。いやいやながらこのね、組織の中の資格試験ぐらいをやるんだけども、あんまり勉強してなかったんじゃないですかね。この20年ぐらい日本の、経済人っていうのは、本当の意味の勉強なんかしてなくて、物考えなくなっちゃって、単に情報をやり取りするだけのような、まあ、そんなことで終わってたとは多かったんじゃないでしょうかね。でも例えば今ですよ、その農業ってことを考えるとですね、無農薬無肥料でこの美味しい農作物、安全な農作物をたくさん作ってる農家って言いますよね。あの人たち土を発酵させるんですよね。この間も NSP の、講演会にお一人来てくれましたけども、まあ、その方もそうだし、うちの会員さんで NSP の会員さんでも愛知県の大府にいらっしゃる方もそうですけどね、土を発酵させるんですよ。土って発酵するの皆さんご存知ですかね。土を発酵させるとですね、深さ1メートルから1メートル50センチまでいきなり全部土がふかふかになっちゃうんですね。これショベルでほじっくり返したって結局それ後で閉まっちゃうだけだから決して柔らかくならないですからね。で、水をズブズブにかけたってかえって逆に閉まるだけですからね。そんなことしたってちょっとも柔らかくならんのですよ。土を発酵させると柔らかくなるんですね。で、土を発酵させるとですね、もう雑草出なくなりますね。で、そこでいろんなまあ農作物の種や苗を植えればですね、見事に育ってですね、もう大量に収穫もできるし、まあ美味しいんですよね。ああいうのを見てると、まあ土を発酵させる。そうすることで素晴らしい農業ができるんだっていうのは、驚きでもありますよね。だからああいうのは勉強しなきゃわからないですよね。実際見てみて、原理も聞いてみないと、それはわからないことですよね。しかもこの原理というものもですね、だいぶ昔と違うと思うんですね。昔我々が、まあ、子供の頃はですね、理科の実験というのがよくありましてですね、この薬とこの薬を混ぜると何色になったとかですね、それを、アルコールランプで焼いてみたらどんな色になったとかですね、そんなことよくあったと思いますが、まあ、言ってみれば全部化学方程式みたいなのがあってね、まあこれでこうなってこうなんですよと、あるいは物理であればですね、ここを押すとあそこが動いて、あそこが動くとここが動いてと、こんな感じで力学の世界でですね、まあ力がどこに加わるとどんな動きをするのかとか、そんなことを学んでいきましたね。ある意味で言うとこの世は機械仕掛けでありまして、 論理の連鎖で成り立ってんだと、この論理の連鎖を全部知ることがですね、科学だみたいな、そんな先入観をですね、あの頃植え付けられたのはよく覚えてますね。でもなんか今違うんですよね。例えばこの間大村教授がですね、ノーベル医学生理学賞をお取りになったわけですけども、寄生虫がその病気を治してくれるわけですね。で、どのようにして寄生虫が病気を治すか、その回路が全部解明されたわけでもないですよね。寄生虫の遺伝子解析をこうやって、それでその病気のですね、発生をとその病気を治すメカニズムを突き止めたってわけじゃなくて、まあその寄生虫がですかね、まあ微生物ですね、微生物が病気を治すってことを発見して、それをこう広げたわけですね。で、実際にその病気で苦しむ人が大幅に減ったわけですね。それがまあ偉大なこととしてノーベル賞がこう与えられたわけでありまして、なんて言うんでしょうか、その、すべての論理をですね、まさにこの機械仕掛けのようにね、単純な論理って申しますかね、単純な因果関係の連鎖で、すべてを説明し尽くすのは科学っていう、そういう発想ではなくて、まあ言ってみれば、大自然の中にある、その一つの微生物の動き、大自然の中にあるこの病気の動きというものが、どんなその、まあ関係性を持っているのか、どんなそのダイナミックな動きをするのか、まあそこをですね、その動きをこう、まあ見つけて、で応用すれば、もうそれがノーベル賞なんですよね。だからそういうのは何て言いますか、大自然をよく観察して、で、その大自然を利用させてもらえば、もうそれがですね、立派な科学になるわけでしょう。だいぶなんか昔と違うなと思うんですね。で、そういうのやっぱりですね、勉強しないとわかんないと思うんですよね。この間もですね、なんか、どっかのアメリカの NASA でしたっけね、エタノールを吹き出してる星があるってわけですね。エタノールってお酒ですよね。お酒をその万病何百とも、吹き出してる星があるってわけですよ。ということはエタノールですから、それ嫌気性発酵で作られてるはずですよね。ということは嫌気性発酵している、それは微生物がいるってことでしょ？その星にですね。で、嫌気性発酵する環境があるわけだから、それ、大気が、まあ、大気かどうかありませんけども、なんか大気かあれに、それに相当するですね、ものが、まあ、気体が、なんかそれは、あって、で、そこに、しかもそこに圧力がかかってるはずですよね。閉じ込めた空間の中でですね、作ってるはずですからね。で、同時にですね、その、じゃあアルコール発酵、アルコールができる発酵のその元は糖でありますから、今度糖を作るための、好気性発酵してる部分があるはずで、それ用の微生物もいるはずだし、の、好気性発酵の元となる、なんかその、植物なり何なりが、そのあるわけで、で、それをやっぱり、分解する微生物も、発酵させる微生物もいるってことですから、まあなんかそんな、ねえ、アルコールがどんどんできるってことは、なんかすごいこの微生物の体系が、その、まあ、星にですね、その厳然としてあるってことでしょう。しかもそれは相当大規模にあるってことでしょうね。な、どっかのね、できたアルコールが溜まってるって話にしたって、じゃあその元のアルコールはどっかで作ってるわけですから、だからやっぱりこう世界はなんかその微生物が大量にいるってことでしょう。ねえ、その、生物は地球にしかいないっていうんじゃなくて、それは宇宙にもですね、微生物はそれ、いるってことなんじゃないです？そうすると、それなんか、やっぱり、今までの常識とだいぶ違いますよね。で、それはやっぱり我々の、なんて言いますかね、既成概念を根本的に変えるものですね。あと最近は、よくあの星でも水がありましたとか、水がありますとか、氷がありますとか、ありましたとかいう話がありますでしょう。水があれば必ずそこはですね、エネルギーの受け入れがあるわけなんで、水さえあればそこでですね、なんか生命はですね、生まれて動き出す、活動してるはずで、だからこの水がその宇宙のあちこちの、星にあるということはですね、まあそこで生命はいるんでしょうね。ただ人間のようなね、こういう大きな形をしたものがいるかどうかそれはわかりませんけども、少なくとも微生物はそこにいるはずですよね。だからこの注意深く見てるとですね、まあそういうなんかことってのよくわかりますね。それからその時事の問題なんかまさにそうですよね。大体その日本のメディアなんて世界からメディア扱い、欧米からメディア扱いされてなくてですね、政権の で、連中とですね、飯を食う新聞なんてのはですね、ゴシップ誌のことですよね、それね。いわゆるジャーナリズムじゃないですよね。なんかその、偉そうにですね、なんか新聞屋がですね、なんか政治を動かしてみたいな雰囲気でね、なんかあっちの有力者、こっちの有力者に会って話をしてですね、それでなんか一緒に飯食ってゴルフしてと、産経新聞じゃなくて、あれ富士テレビですか、富士テレビの社長なんか、あれなんか安倍政権になって昔からよくゴルフしてませんでしたかね。で、富士テレビ赤字決算でしょ。ねえ、なんかめちゃくちゃな話でさ。だからそういう人たちがなんかいろいろ言う話っていうのは、まあそれは実に限られてるし歪んでますよね。で、それやっぱり本当のことどうなのと思えば、まあ総合的に勉強してみないといけませんよね。私なんか非常にそれは一つキーに思うことがあって、なんか世の中の人たちってインターネットというのはすぐに答えが出てくる媒体だというふうに思ってるっていうんですね。この世のことってなかなかわからなくて、例えばどの方を見るとかですね、人に話を聞くとこれどうするとか、実にその正解って言いますか、答えを得るのに時間がかかるんだけども、ネットっていうのは聞けばポンと答えが返ってくる、そういうもんだなんと、なんか言う人が何人かいたんですね。私全くそれ反対だと思うんですね。インターネットなんていうのも、ある意味で言うっていうのは、むしろ正反対で、あれ、真実は何なのかって見極めるのがすごく難しいものだと思いますね。むしろ人の方が簡単ですね。この人信用できるな、この人この分野に詳しいなっていう人が一人いれば、この人が話聞くと一瞬で全部分かっちゃうんですよね。これはこういうことでこうなんだよと、本当はこうだよって言われればですね、インターネットで何時間もかかってですね、まああの情報、この情報、いろんな論文読んだり、なんかいろんな人の話を見たり聞いたりしてても、なかなか分かんないことがね、1分で分かったりしますからね、ツボはここよと、こういうことが本当のことやと一言言われれば、あ、そうなのかと。ねえ、だから私なんかはもうこういう仕事をして実感なのは、その、よく仕事ができる人、物を分かった人の話を聞くのが一番早くて、これが一番確実に正解を得る方法ですよ。ところがそれは限られた分野にしかそういうことできませんから、やっぱり世の中全体のことを見るにはですね、まあちょっと時間をかけてですね、手間をかけてですね、インターネットであっち読み、こっち読み、あれでもか、これでもかと徐々に積み上げていかないと、まあ積み上げると同時にこう直感を働かせていかないとですね、わからないわけですね。だから私はその、インターネットで直ちに正解が出てくるっていうのは、全くその逆だと今自分は実感してるんです。インターネットこそですね、真理を探求するためにはどこまでもその研究しないと、見えてこない、そういうメディアだと私は実感してるんですね。だからますますその、よく勉強しないとわからないわけですね。インターネット上その、まあ、意図的に嘘をついてる人もそれはいるんでしょうけども、大抵はですね、自分が正しいと思ってることを書いてますから、その人がどんなような人なのかっていうことを学び、それからこういう考え方はどっから来てるのかっていうことを学び、で、その、見えてることと見えてないことを学びですね、全部総合的に見てって初めてその、言ってること、書いてることの評価ができるわけですね。そのためにやっぱりこう長く見てないとわかんないですよね。一人の人とか一つの媒体がその、時間とともにどのようにその、言うことを変えてるのか、あるいは変えていないのか、それをずっと総合的に判断して初めて、まあ何が本当のことなのかなっていうことが見えてくるわけですね。結構人間は感情の動物ですから、追い詰められますと本当のことは言いませんのでね。なんか、禅問答というか、まあ、ある人に言うとですね、空海の真言宗のね、お坊さんの唱えるですね、難しいお経のようなことを言い出すと。なんか、言いたくないことがあるときですよね。まあ、そんなことはですね、まあ、経験からだんだん学んでいくしかないわけで、やっぱり私はそれは時間をかけて勉強することしかないと思うんですね。でも、同時にその、ネットの世界でもわからないことってのは本当に多くてですね、言葉にならないことってネットにならないでしょ？言葉を超越するたこと、言葉を超越する感動とかですね、思いとかですね、あるいはその体験っていうのを、言葉の世界でネットにするとか、映像の世界でネットにするっていうことは非常に難しいんですよね。だからそれを超えるものっていうのは自分で体験したかわかんないですね。だからネットが決して全てではなくて、非常にその、まあ、便利な道具ではありますけども、本当のその、奥の奥のとこ、自分で行って、知って、行って、会ってみないとね、 知っていってみて会ってみなきゃダメなんで、やっぱそれはその自分で行動しないと無理だと思いますね。だからそういうのが全部私は勉強ということだと思うんですね。で、そういうこの勉強すべきことはたくさんこうあるし、勉強のやり方っていうのは今言ったように試行錯誤的ですね。探索的にやるのが非常にいいですね。でもその根底として、やはり柱の部分は、ちょっと最初に学んでおいてもいいかもしれませんね。政治の基本だとか、経済の基本だとか、歴史の基本だとか、こういうのは頭に最初に入れておくとですね、まあそれは物事の理解は、割と、楽に進むかもしれません。っていうのはその、柱を、がわからないとですね、何のことだかわからないことってよくありますんで、まあそういう柱の勉強っていうのは若い頃にやっておくとですね、それは結構それあと楽ですね。もちろん年取ってから学ぶこともそれは十分できます。今はそういうのね、機会はどんどんありますから。だからやっぱりちょっと時間があったらですね、やはりこれも勉強ですよね。基本的なことをですね、しっかりと自分で勉強しておくっていうことは、私はそれはその価値があることなんじゃないかなというふうにこう思うんですね。でもどうでしょうかね、その世界がこれだけこうまあ動いていく中でね、うん、今多くのまあ特にそのね仕事してる人たちっていうのは何を学べば成功するか全く分かんなくなってしまってんじゃないんでしょうかね。というのはそのいつの間にかその学ぶことがですねすごく植物的になってたと思うんですよね。気がついたらなんか目の前のことしか考えないようになっていたと。だから学ぶっていうこともですね、すごくなんか軽薄になっていて、だからその、なんかよくわかんなくなっちゃってると。例えばバブルが崩壊したらどうなるのかとかですね、西洋文明がもう行き詰まったらどうなるのかとか、あるいはこれから少子高齢化の中でどうやって生きていけるのかとか、そういう根源的な問題について今まで考えたこともないし学んだこともなかったっていう人がなんかすごく今増えちゃったと思いますね。日本だけじゃなくて世界中そんな感じがしますね。そうすると、まあ、それこそですね、宗教の世界からですよ、哲学の世界、それからこの世の真理の世界まで学んでいかないとわからないわけで、逆に言うとそうやってニーズがあるところからですね、順番に学んでいけばいいと思うんですね。私はだから、今後のその勉強というのはですね、ただ単にその本を読むことだけでは当然足りなくてですね、実際にこの働いたり、生活しながら疑問に思ったことを、改めてなんか、ね、それを解説してもらって理解するとか、あるいは実際に行動してみるとかですね、畑耕してみるとかね、お茶の一杯も入れてみるとかですね、そういうなんかその行動によって学ぶっていうことも相当大切だし、あるいはその分からないものをずっと考え続けるっていうことは多分もっと大事なことなんでしょうね。インターネットはすぐに正解が出てくるっていう人にとってみれば、すぐ正解に出ないものはやっぱり、嫌なんでしょうね。でもすぐに正解出るものって大したことないことですからね。やっぱりその本当に大事なことってなかなか正解にならないというか、正解であることに気がつかないんですよね。一言で言って答え出すことは簡単なんだけども、それ聞いても全然自分にとって理解不能のことが多いんですね。難しい問題ほどそうですよね。だからそれが、あ、なるほど、本当にこれが答えなんだと分かるまでが結構時間がかかるわけね。それがだからやっぱりこう人生のこの勉強と経験の積み重ねっていうものでありまして、それは間違いなくそこに戻るんじゃないですかね。この20年ぐらいの付け焼き場のようなですね、ものすごく単純な発想と行動による仕事とか生活はもう通用しないと思いますね。見かけだけのね、生き方というのは。もう量の拡大も止まっちゃってるわけだから、もう御用達で生きるしかないわけでしょう。御用達で生きるってことは人間のですね、クオリティが問われるんですよね。個人としてのクオリティがすごく問われていくわけで、だからその個人のクオリティを上げるためには、全人格的教育とか、さっき申し上げましたら、この大自然のこととか、宇宙のこととか、そういうことが大体分かっていないと、実にちぐはぐで奇妙な人間になってしまうんですよ。奇妙な人になってしまうわけね。すなわち、なんかね、変な20世紀をですね、引きずったままの変な人間としてですね、まともに付き合ってくれなくなっちゃうわけね。まあそういう本格的なこの勉強をなくしてですね、これは突破できないと思いますよ。勉強してないと本当に怖くてしょうがないし、どうしていいかよくわかんないじゃないですかね。まあとにかく言葉にならない感動とか言葉にならない勉強ってのはすごく大事で、そういうところをですね、まあどっかで体験によってね、身につけていかないと、なかなかその飛躍ができない、殻を破ることができない、まあそんなことも私たくさん今あるんじゃないかと思うんですね。 まあ、うちでも遠山号はですね、あ、そうそう、今月が今年最後ですよ。今年最後の遠山号はですね、今月ですから、もしね、皆さん時間があれば、南信州遠山号まで来ていただいて、ね、ものすごい大自然の中ですけども、まあ、そこで学んでいただけますとですね、多分その、今までにないですね、いろんな、学びがあると思いますけども、まあ、いずれにしてもですね、この勉強ということをですね、積み重ねない限り、安心して積極的にこの困難を突破することはできない。そこをですね、よくもう一回ですね、考えていただいて、ご自身のですね、方向性を決めていただければと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。勉強しないと未来はわからないということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。